はい、はい、どうもエンターテイメントプリンセスラジオです、はい、アガリスクの鹿島と
富坂と
アナゴシ
と
シムです。
そして今日は
ね、公開録音ということで
お客さんがいます。
はい、成島です。
この変なテンションあれですね。さっき俺がまだ情報公開してないことをポロッと言っちゃったっていう。
そうですね、
テイク
2本目
初じゃないのか、
テイク2
初でもないのか、
テイク2アズマックス、
アズマックス、なんか前にもあったかもね。
あるね。
なんかでも
あれ、それもね、カメラのは俺が公開されてたと思い込んだこと言って OK を取って途中から始まるってのが
あ
った
やん。あ、そうです、
ついこないだ。そうあれね、俺
なんかこの長いさ、モリエンテスラジオの歴史の中でさ、撮り直しってさ、かつて1回しかしたことなくて。
そうね、1回なんや。
1回しかカットしたことがない、うん、全部撮ったものは流すっていうのでやったんだけど、ここ数ヶ月で2回あるんだよ。
そうね、あ、そんだけだからさ、だから情報公開云々の話が あるってことじゃない。
過去にやったのあれじゃん、JK ローリングについて
ハリー・ポッターの悪口を言い過ぎた。
って言うけど、過去のを引き返すと結構、いや、お蔵入りしろよっての結構あるよ。
だから基準はぐにゃぐにゃだから、
お蔵入りしろよって
ものでも、揚げ玉とか揚げ玉とかさ、
お蔵入りしろよってものも出すっていうのが俺たちの方針だったのに、
うん、そうそう、そういうのが取り直ししちゃったらキリがないから、そうそうそう、やめようぜっていう話をしてて、
ごめん、それ初耳だった、
まあ、なんかもう流れて言っちゃってもよかったんだけどね、
ちょっと初耳だった。
でも本当に言っちゃダメなことを言っちゃったから、さっきは。
そうそうそう、さっきのはね、ダメですよ。
本当にダメなんだよ、
どうせ 2,3 日だぜ。
いや、そう
です。怒られるよ、
そのね、その気持ちだから言っちゃうんだよ。
2,3 日じゃないよ、
全然先だよ。
2,3 日じゃない
ね、まあ、ちなみに先方からはね、OK って言われてね、情報公開していないいろんなことを俺には口走ってしまったんですけど、
だから、まあ、それがもうちょっと待つんだよ。
うん、
はい、じゃあそれはそれで、
それはだからコントレックス24、あ、24だって
間違えた、5月24日のコントレックスでちょっと発表します
っていう話をさっきしたばっかりなのにね。
最近みんな何してんの。
ヤブカラボーリング、ヤブカラボーリング結構どう
してるね、
なんかさ、そう、2人がセッションしてるっていう話を聞いたけどさ、
だいぶ前だ、
だいぶ前
だ、
スタジオ行ってね。
いや、俺はずっと弾いてるよ、
ベースとギター。
2人合わせてはいない、
ベースやってるの、
何回かやってるの。
でもベースやってるよ、
スタジオでもやってる
よ。いや、スタジオは後ろから見てる
のは、まあ、セッションってあれじゃ、なんか何のセッションか分かんないんだけど、楽器でね。
ああ、そうそうそう、
だから塩原さんが俺をボコボコ殴りながら俺がドラムを叩いてるってことでもない。
あ、映画のセッションでは
ない。いや、あれでしょ、劇王の東京予選の稽古の初日にさ、なんか石原さんギター持ってきたからさ、ね、
ずっと弾いてる。俺本当にね、ギター触ってない日ない。
中学生
毎日触ってか、しかも家で一度触り始めたら本当何時間でも持ってられる。
すごい、
うん、それは上手くなるよ、うん、
すごい楽しい。
でも最近そんな家でね、アガリスクハウスでそんなにセッションしてない。最近普通に稽古してるからね。
そうです。だ、普通に稽古してるってできないから、普通に稽古したくない。
しない日
してくれ、稽古してくれ。
何回かやってるんやと思ってた。
ああ、全然。全然
なんか、でもなんかしないけど、ハウスでなんか飲むとかの時絶対持ってくるよね、ギター。
持ってきてる。
ギターいじってると楽しいんで、なんか酒飲みながらね、ギターいじってるの超楽しいんで、
そのうちオーバードーズで死にますよ、それ。
絶対ギター抱えてくる。
ハマってる。
そのうち世界を変えるんだ、
学生みたい。
僕は、まあ、最近というか5月20日、明日から私、富坂は京都にいろいろ下見とか打ち合わせとかに行ってきます。はい、
どこに行くの？
時代が
なんで恐る恐るなの？
絶対分かってると思う
で。これでまだ発表されてない共同公演の会場をポロッと行って取り直しを食らってるんですよ。
京都の
下見でちょっといろいろね、
京都の面白い劇団を見に行って、最前列で無表情で腕を組んでずっと見て嫌なわけ。
なんで会場で見るの？
あ、でもちょうどその会場で会場で下見をさせてくれっていうお願いしたのよ。そしたら無理だと、使ってるから無理って言われて、うん、だから大抵さ、劇場って昼間のさ、ちょっと覗くぐらいで大丈夫だったりするじゃない、ね、っていうのをお願いしてみたら無理で、何かと思ったら初日で公演の、あ、それは無理だと思って、ということでちょうどあれですよ、見てみたかった劇団がやってたり、
これなんて劇団ですか、
なんて会場ですか。
でも多分ね、今の発言でね、すげえやつは調べられると思うんだ
よ。
あとそこに好きな劇団の人が客演したりとか、まあ、なんだかんだあって、あ、ちょうどいいと思って、
う
ん、
そう、
まあ、そこら辺でね、京都公演のあれこれ細かいところ詰めてきました。
そうですね、
それからの、
私最近ね、 LINE スタンプ作ってる。
ああ
、ちょっと後で画像さ、これ このブログに一緒に載っけといてよ。
あ、内言と解きかけの LINE スタンプを作ろうと考え中です。あ、これさ、すごいさ、思いな書きながら思ったんだけどさ、他の出演者に許可とか取んなくていいのか。
まあ、確かに。
なるほど、
ね。どうなんだろうね。
まあでも
絵だからいいんじゃない。
あ、でも
絵だからいいんだ。絵って似顔絵って
肖像権は確かに、ね、訴えられたら初めて成立するやつだから。
でもさ、なんか無言もね、なんかちょっとこういうのを出すから。
まあでも本人に絶対に嫌だって言ったら目線入れればいいんですよ。
だからさ、一応聞いた方がいいのかなって。
いつ頃発売予定です
か。もう全然わかんない。
あれでしょ、なんかやってからすげえ審査長いんでしょ。
でも、今月中には出したい。だから審査に出したい。なんか今審査1ヶ月以上かかるんだ
って。画像もまあ貼るだろうけどさ、今のところどんなのが、
内言と解きかけのを作って、でなんかちょこちょこ言ってたんですよ。なんか作りたいなって話をしてたら、ね、絶対上がるのがあのツアーの君のチンプーアンドカンプン。
はいはいはい。
あれ絶対って言ったから、あれとあと鹿島さんのどういうことっていうのとか、
あれは汎用性が高そう
です、ね。そうそうそう。あと内言のひーちゃんの細井久代ちゃんのトンチとか。あとコウタさんが慌てながら、いやこれ違うんですよとか。
それどの芝居？
内言
コウタさん多分2000回ぐらいでしょ。
内言のいやこれ違うんですよとかとか、いろいろ
多分画像の中では右上の方にさ、塩川俊幸らしき人がなんだけどさ、何あれ、
俺さ、これさ、
公園のレイ
プ班。これあとさ、アンドじゃない？
あ、
ちょっとアンド入ってるよね。
あのね、塩原さんが時かけの塩原さんがあのビニールテープで、本番1日前の塩原さんがビニールテープで2週間前の人たちを追い詰める。
違う違う、ビニールテープじゃなくて、これガムテープで女の口をふさごうとして
る。恋愛漫画で主人公のことを好きなさ、うん、主人公が好きなヒロインを犯すモブの
レイプ。レイプなんですよ。
ボコボコにされる。
非常に太ってるし、だからなんか俺最初見た時マイケル・ブルワが自分の撮ったフィルムをこうビーってやってる
みたいな。太ってるかな。
太ってるよ。
嘘。じゃあ
また良すぎるよ。
もうちょっとシュッてさせ
る。どう見えてんだろうなと思って。
ふっくらしてるの。
こいつだけセリフなしじゃん、無言じゃん。
セリフないスタンプあるじゃん。
あるあるあるけど、だって今のこのラインナップやとみんなな
んか だってなんかみんな
結構レイプ判定で審査落とされる
そうは言ってない。
超怖い。
でも多分40個以上書くから、じゃあこれはボツかな。
いやこれいいと思う。
怖すぎる
よ。な
んかよくあるさ、クマが燃えてるやつで怒ってんのを示すさ、ラインスタンプ
あ
るとかと一緒で。
確かに。
これいてまうでとか
でしょ。
殺す
ぞ。別にこれいいと思う
んだ。なんか好きに。
なんでもうちょっとね、マイルドでしょ。
誰なんだ。
そう。
ここまでなんかね、山賊感強く。ここまでは強くなかった。
いや強かったよ。
誰だこれ。
これだってマイケ
ルムーだ。誰かわかん
ない。
これ塩原さんだよ。
こんなにガタイよ
く。塩原さん大きいじゃん。じゃあもうちょっと強くさせる。もうちょっと強くさせる。
あとあの多分あの時横刈り上げてるでしょ。
でもね、結構ね、髪がトップの髪が長いのと落ちてきてるから、結構このまま。
髪型的にワンピースだったよね。ワンピース
で、黒ひげとかそんなので。
そう。ワンピースの髪型なんだよ。
でも意外と映像を見ながら描いたんだから。
やべえ。しかもなんかタンクトップみたいじゃないやってるのが。だからもう完全にさ、引きこもってずっとさ、
もうちょっとシュートさせるか。
女の子。
いや、もうちょっとシュートさせるか。
しかも、天界一武道会でクリリンを苦しめた太った
バクテリアン。
じゃあこれボツかな。
いや、あ、それはありだと思う。
もうちょい綺麗にして、
もうちょい綺麗だった気がする。
いや綺麗ではないよ。
もうちょっとあの、でも
結構山賊やった。
髪型は結構このままよ。
全然似てないよ。
ここまでじゃないでしょ。
ここまでだって。
ちょっとじゃあ家帰って DVD 見直してみて。
ちょっと結構見た
い。いやこれだよ。
結構このままだったよ。
いやでもね、俺これマイケルムーアだよ。
でもマジで、あの体型は直すとして髪型は割とこのまま。
じゃあ
その下のこれはアツシかな、斎藤アツシ。
これアツシ、
あの寝起き見た時にあのベルセルクの石殿かと思って。
あ、ちょっとかっこいいね。アツシにしてはちょっとかっ
こいい。俺投げない方を使うしでしょ。
アツシとかね、コウタさんとかね、似ないんだもん。もう似てるのは諦めた。
え、でもコウタはわかるよね。コウタっぽい、なんか。
コウタさん、コウタ。
なんだろうな、なんかコウタっぽいなと思ったそれ。
髪型じゃない。もう似てるのは諦めた。
アツシちょっとかっこいい。
どうせちっちゃくなるし。
この内芸の時の木村もうちょっと太ってるよね。
結構太らせて書いたじゃんこれ。
内芸の時もうちょっと悪いよ。
どうせスタンプになったらギュッてちっちゃくなるからいいの。
だからその分こうパンパンにしようがない
そのために
結構パンパンに、
そのためにパンパンに
さて、
はい、
じゃあなんか思いついた人はコメントに。
あ、そうですね、
欲しいものね。
そう何が欲しいか。
そう、
じゃあ次のコーナー行きましょうか。
火星木星土星と。
なんでや。
火星のスタンプと木星の。火星のスタンプと木星のスタンプと土星のスタンプ。何それでやる。二人でやる。
せーので。
せーの。
後出し。
絶対後出しが成立する。発生する。
ダメだよ。
同時ができない。
うん。ふ？
はい、あとはまあ最近何してるかと言われたらもうね、5月24のコントレックスの稽古をしてるのしか言いようがない。
稽古&稽古&稽古。
稽古
ですね。
じゃあ次のコーナー行きましょうか。
お、
あ、コーナー来
た。朝越ビブリオのコーナーです。
イエーイ。
このタイトルもうちょっとなんか泣きたくなるんだけども、
ね、だから考えてよ。だから
考えたじゃん。考えたら全部落とされたんだよ。
でも考えてたけど2回これで撮ったらもう終わりだ
った。でもさ、レコメンドとかはもうあったんでしょ。
じゃあレコメンドーさはないんだよ今まで。
ビブリアントグリーンもあった
そっちの方がいい。朝越ビブリオよりはビブリアントグリーンの方がいい。じゃあ今回ビブリアントグリーン。
ビブリアントグリーン
第3回。毎回タイトルがあります。気になるのがあるの。はい、なんだっけ、今回塩原さんの、なんだっけ、
遅れてきた青春もの、うん、遅れてきた青春恋愛もので、かつ、アラサーものだとなおよし。
なるほど。いや、持ってきましたよ。
はい、
しかもアラサーもので、ちゃんと。映画でしょ。
あ、映画。
うん、今日の、じゃあ、前回俺流し忘れたんで、5分間だっつってたよね。
この間で9分ぐらいですね。
すいません。ではいきます。よーい、はい。自分でやるのが悲しいけどね。今回の映画はですね、無計画の名刺男。
ノックトアップですね。
ノックトアップ、現代がノックトアップって言って、この無計画の名刺男っていうクソみたいな放題がついてるんですけど、あのこれあれですね、あのバス男とかと同じ、あの路線っていうか、そのアメリカのいわゆる童貞コメディとされてしまっているもの、まあバス男って映画もナポレオンダイナマイトって元々の現代があって、それを日本にこうやってくるときに全然内容関係ないのに電車男が流行ったからバス男ってつけて、でこの無計画の名著とかもあのいろんなそういう映画っぽい40歳の童貞男とかの、
確かそこが最初じゃない、
童貞男が最初なんだけど、そういうのも変な放題をつけられちゃうアメリカの、しかも結構ビデオスルーとかにされてしまう。これも日本ね、抱き合わせ上映で日本のそれでしか公開されないんですけど、そうですね。これ監督がジャド・アパトっていう、もう私大好きな映画監督で、あのアメリカのそういうなんていうのかな、まあちょっと、まあ、日本でいうところの童貞ものコメディみたいなものばっかりアメリカで大量生産している超一流監督なんですよ、その手の。でしかもこの人のかっこいいところは、大体ジャド・アパト一座って、まあ、有名なのはセス・ローゲンとかっていう役者、そう役者が大体同じのが、で大体同じのが同じような役をやってるっていうのを、で同じそれで今回は例えばそれのキャラクターたちが何かやってる、舞台が全部違うけど大体話の内容似たようなもんみたいなのを大量生産してる超いい映画監督なんですけど、こので無計画の名著男っていうのをあらすじ言いますと、結局この、まあ、セス・ローゲンっていうその中でも一番の出世頭で結構大作とかでも出るのが主人公で、その方がそいつがもう男同士で遊ぶのが超好きって言って、恋愛とかもまあ楽しいけど、まあそんな家族持つとかそういうのはね、うざいよね、男としての毎晩飲んでたよね、金もまあこう結構あるしみたいなので、こう浮かれた生活をやってるんだけど、それが一夜を共にした女の子を酔っ払ってと、もうその会ってなかったら8週間後ぐらいに妊娠しましたって言われたんです。でお互い恋愛感情もほとんどないのに、酔っ払ったから相手のこともよく分かってないけど、さてどうしますかってところで、で家族になっちゃう、いろいろ紆余曲折あって結局結婚して家族にするなろうってなっちゃうんだけど、男としてはそれをどうにかして今の生活を続けたいと、家族とか面倒いよっていう、で強制的にその出来事によって成長せざるを得なくなってしまうっていう話。そう、
状況が先、
そうっていう、強制的に成長しなきゃいけなかった、成長できなかった男の話だ。これが超いい話だ。あと俺今まで映画史上で一番泣いたプロポーズシーンがこの映画にある。今までのいろんなプロポーズってあって大体ダサいんだけど、めちゃめちゃ泣けるこれのプロポーズシーンがある。 これ本当にで多分これで泣けない人と泣ける人にバッツリ分かれるんだけど、俺は泣けちゃった。すごい。えっていう人も絶対いると思うけど、すげえ俺かっこいいと思った。あの基本的にこのジャズアパートってそういう成長、男の子の成長、もうちょっと若いみたいな、あの有名なのだと思うけど、スーパーバッド童貞ウォーズって、これも童貞ウォーズってダメな副題がついてて、現在はスーパーバッドだけなんだけど、これもそれもちょっと若くて高校生が大人になる瞬間を描いたりとかって、その男の子がある条件、しかも大体外的な条件、自分の中の成長しなきゃいけないとかじゃなくて、何かの状況によって成長せざるを得なくなっちゃうけど、それを肯定的に描いてるんだけど、どこか一抹の寂しさなんですよ、そこに。
スーパーバットのね、ラストのね、
ラストの
すれ違いですよね、
外側が。しかもそれを、なんだろう、物語的にもそうなんだけど、脚本のうまさとか絵のうまさとかで明確にさって一ワンシーンとかで映すことができる監督なんで、実は映画的に超うまいんですよ、それが。これも、結構その上映館とか少ないんだけど、脚本賞いくつも取ったりとかして、アメリカでなんだけど、で、そういう非常に評価が高い映画でもあるし、まあ、何ちょっと尺長いかなっていうのと、途中だれるかなって、あといいシーンに行き過ぎてる部分はちょっとコメディとしてはあるんだけど、それすらも愛せてしまうぐらいちょっと幸せな映画、なんかこう、なんかあーっていう、なんだろう、絶対この30万円とかの男の子に1個ある、その妊娠とかじゃなくても、なんか1個ある、どうしても成長しなきゃいけない自分、それがすごく辛いんだけど、でもしなきゃいけねえよなっていう覚悟を決める瞬間の映画、男の映画です、これはもう、すげえ男でしょ、あの漢の字の漢の方ね、男の映画ね、
男のね、
そう、レンタルビデオで探すのが大変っていうね、そうね、似たようなのがたくさんあって、外れは外れで全然違ったりする
から、そうなんですよ、そうです、ノックトアップ、無計画の命中男、無計画の命中男ってタイトルで、無計画は計画カタカナ、これ絶対取らないじゃん、手に、取らないでしょ、ふざけんなって思うでしょ。ノックトアップでこれ見てみて、すげえいいから、そうです、ジャド・アパトっていう監督がすげえおすすめだし、もしこれが面白かったら、そのジャド・アパトの関連作とか見ると、まあ、大体似たような人たちが出てきてますから安心しますみたいな、そうそう、まあ時間来たじゃん、最後もう一つことだけ付け加えると、こういう映画をアメリカでは男同士で仲間内で見に行って、ビール片手にポップコーン食いながらゲラゲラ笑いながら見て、ああ面白かったそれって帰ってくる文化があるんですよ、これに超憧れがあって、っていうまさにそいつらに向けた映画なんですよ。多分そいつらが見終わった3人ぐらいで酒飲みながら、女とか周りにいない奴らが酒飲んでこう映画見て、この映画の後にどういう香りになるかっていうところも含めて見ると泣けてくる。
そいつらは友達と別れた瞬間だね。
そうそうそう、多分帰り道に一人で帰りながらやってて、ちょっとこの映画のことを思い出して泣くと思う。
そんなあるのかね、そんなみんな行くの、男同士では
っていう文化があるって言うよ。そのコメディ映画とかっていうのが、だから一定の需要があって、毎年毎年絶対にすげえ本数作られてるのは、そういう需要がちゃんとあるからっていう。でも日本はやっぱりそういうものがないから、だいたいビデオスルーされちゃって、見てで出る時もなんか変なタイトルつけられちゃって、
うん、男同士で映画ってあんま行かないもんね。
そうそうそうそうそう、
大人になるとしかもね、
うん、あのね、やっぱ映画のやっぱメインターゲットが今女の子と子供になっちゃってるから、一番こういうのはだから、特にまあ俺だからコメディやってて、一番日本が太刀打ちできない分野がここの分野だと思ってる今。これはくれよここって、日本人の肌に合う、これ、うん、なんだろう、だからさ、先週あれじゃん、ボーイズ・オン・ザ・ランの話したけど、なんかそういうエネルギーの方向に行っちゃうんだよ、そういう童貞とか成長ってものが、うわーっていうしょうもない男の、それこそモテ期とか内側のこういうモヤモヤとかになっちゃうんだけど、それをちゃんとエンターテインメントとかコメディとかで笑えるものにして、ウェルメイドにして、こうパッケージングしてくれる技術っていうのが超かっこいい。モテ期とかもそれを目指してたんだけど、多分ちょっとそれがサブカルの方向に行き過ぎてるんだよね。
そう、モテ期はそんなエネルギーのその方向
じゃない、だから多分ね、でも男のよがりの一人よがりの話じゃない、 あれは結構俺男の一人よがりの話だと思うよ。てか主人公も成長してないし、一番は、
まあ、そんな感じで、
はい、
タイトルはもう一度、
無計画の命中男、ノックタップですね、はい、ぜひ。
あ、これ成島くんも入って、これさ、今のを聞いて、
あ、そかそかそか、
今の朝越しのこれを聞いて、うん、見たくなったかどうかを判定する、
了解、うん、です、
OK、
はい、
今日はだから5票、
いつも星4つまで
4つまで
星いくつですかって言ったらあげる感じですよ。
手を挙げ
ます。じゃあ今日の無計画の名城の子星いくつでしょうか。4
4
みたい
4みたい。
なんか先週も挙げなかったよ。
そう
先週も挙げないしむさん
なんかね
あんまり刺さんない
童貞物が多分そんななのかな。
いや私それよりもそのさプロポーズのシーンがどうのこうのって言ってたのがちょっと見てみたいと思った。
あこれね多分ね女の子は嫌いなんだこの。
あそうなんや。
おこれ多分男女差超出るんだよ、
うん、なんか見てみたいな。
ボーイズオンドランすげえ好きなんだけど。
いやだから全然違うアプローチよ、うん、正直。
ただね半みたい
半みたい、
ね、
なるほどね。
半みたい天狗
天狗
いやでも
天狗らしいでしょ。
そう
だからどっちかって言ったら見たい。
いや見て見てこれはもうマジ見て見て超おすすめ。
なるほどね。
そのそうボーイズオンブラウン、ね、のさ結局さ俺うまいなと思ったのはさあれがさその年齢的なものでさ最終的に行き着くところがさ家族だっていうあのオチ、うん、あそこがアラサーの青春映画として超上手だなって。
だからそこだから持ってきたの家族だっていう。
いや
そ
う、うん、でもねなんかねその友達たちとワイワイやってんのがいいぜっていうそこがあってのっていうのは実はあんまり俺は刺さらないんじゃないかなっていうのがちょっとあったんでね。俺あんまりそんなにないし
その文化にってこと、
うん、なんかね俺はそういう人を見つけてやることがその人生のなんて生きる目的だと思ってるから、うん、実はその友達たちとワイワイやるっていうことを失いたくないよとかあんまり思わない人なの。
あ
だからなんかそれによってそうなんか刺さらないっていうのがもしかしたらあるかもしれないって思って。
僕はだからやっぱその今までで一番泣いたっていうシーン。
あプロポーズ
です。
あのこれね通過する人通過するかもしれないよね。えどこってなるかもしれない。
ああそれぐらい。
いやでも結構ちゃんとやってるんだけど
1個知っておいてほしいのが朝越は割とすぐ泣く。
いや超泣くよ、
うん、
超泣くけど俺これビデオ見て家でえずいたもん泣きすぎて。
あね笑ってるのか泣いてるのかたまに分かんなくて、ね、だから横で見てるとったりするとこれ今笑ってんの泣いてんのみたいな時があって。
いやこれは
俺もすげえ泣くからでも泣きはする。
いやこれいい映画ですよ。
なるほど。
ぜひ
気になった方はぜひ、
はい、ぜひ。ちなみに来週何かください。
大島くんなんかこんな作品が見たいっていうなんかある？
僕ですか、うん、そうっすね。
次回成島くん偉大だからやると
思う。それはもう聞いてもらえば。
そうね、聞いてもらえばいいや。やりますよ成島くんのために
やっぱ結構映画僕そんないっぱい見ないですけど、うん、日本の映画って見るときに一回気持ちをよし見るかっていう気持ちにしてから見ないといけないじゃないですか、う
ん
うん、結構僕はそういうのが多くて海外の邦画、あ、邦画じゃない、洋画とかは結構なんか何も考えずに見て、あ、面白かったな、なんかこう気軽な気持ちでどっちかっていうと見れるんで、日本の映画でそこまでよしって気持ち入れないけど、なんだかんだこうしっとり感動できる映画。
あ、それで感動。
感動。
え、何？ポップコーンムービーだけどってこと？
前のページで見なくてもいいんだけど、
よしってそこまで気持ち入れなくていいけど、
なんか感動させるぜみたいな宣伝じゃないやつって。
そう、でもなんかしっとり感動できるやつ。
あんまり重くないやつ。
重くないけど、気持ちをそこまで入れずに見れるやつ。
なるほど、これ難題だな。頑張ろう。よし、頑張ります。
どういう作品をさ、よし見るぞってなって見たの？
え、なんですかね。もうでも大体そうじゃないですか。わかんないです。重力系のとか。
わかんない。藁の盾とか。
まあ、でも藁の盾とか。ちゃんと一個一個読み解かないとなっていう。
そうだね。
確かにそれって今あって、日本ってこのさ、エンターテイメントムービーみたいなものがさ、すごくなんかこう、両極端になっちゃってるのは確かに思うから。
そうじゃないのに、ね、確かにグッとくるっていうみたいなのは。
そうね。だから、いわゆるウェルメイド作品ですよね。
探してみる価値
は。なんか
気楽そうだけど、あれこれ感動に着手する。
ちゃんと難しい
ね。あ、すごい。
これ難しいね。
だからずっとあの映画館の座席で後ろに背もたれにべったりくっついて見てんだけど、最後は気がついたら離れてるみたいな。
だから家で見ても泣けるってことだよね。多分、うん、家でこう飯食いながら見てるけど、
あーってなってるんだけど、最後あれってそれみたいな。
もしかしたらテレビサイズで、だからゴーロのロードショーとかで入ってるけど、いつの間にかこれすげえいいなってなるっていうあれが。頑張ろう、これ超難題だな。よっしゃ、
すごいね、
ここへ来て。
よっしゃ、これ面白い。探そう、ゲオに行ってきます。
探してみてください。
そんな感じ。
タイトル何だっけ。
ビブリオじゃなくて
ブリビブリアントグリーン
でした。
ビブリアントグリーン第3回でした。
はい、じゃあそんなところですかね。あとはじゃあなんか近場に本番がある人が宣伝を。
そうですね、あ、私が先か、あ、違う、うん、え、
先どうぞ。
違う、え、
あ、時期的な、そうか、
はい、シムが客演します、はい、6月18日から21日まで、新宿シアタービラクルにて、科学科学企画コントライブ花月というのに公演に参加します。70分で約70本のコントをやりますっていう引き違い始めた。
1個1分
聞いたことない、
1個ほぼ1分
あ、でもそうは決まってないか、20秒もあって2分もあるかもしれない、
ね、でもマジでね、20秒ぐらいのコント結構
あるあ、
そうそうそう
20秒ぐらいのコントってでもやりたいですよね、久しぶりにね。
あ、いいな、
すごい、なんか結構ね、通り魔みたいなコントばっかりなんか本当にもう通り過ぎざまに頭バコーンって殴って去っていくみたいなコントばっかり、そんな感じです。
はい、では次、私鹿島がトリコロールケーキに出ます。はい、トリコロールケーキアニマルなんだっけ、シャープ3アイアイアイという作品です。はいはい、以前なんかアイアイっていうのでやって、それのちょっと変えた再演みたいな感じのが、6月26日から30日、こちら、新宿眼科画廊のなんだっけな、スペースゼロだかなんか、なんかそんな感じ
で、白い壁の方だ
多分、そう、そこでやります。
はい、ちなみに多分シャープじゃなくてナンバーって読むんだと思うよ。
あ、トリコロールケーキアニマルナンバー3です。
多分それだと思います。
アイアイアイです。
はい、あとアガリスクのあれだって、これだよね。
でね、
はい、散々この後いろんなイベントをちょこちょこやるやると言っておりましたが、なかなか発表してなかったんですけど、ようやく発表できるようになりまして、6月の25日に来る内言の全国版の新宿フェイスに向けての過去の映像の上映会&チケットの販売がここで行われるという感じでございますか。
そうですね、それから内言2013年版の DVD の上映会を6月25日にします。
内言上映会ロードトゥ新宿フェイス、
はい、そうですね、新宿フェイスのチケットが宇宙で最速で買えるということ
です。そうです、
そう上映会プラスチケット先行販売のイベントです。
はい、
まあ時間とかは
まあまた
追って、まあ、
まあでも
6月25日の夜ですよ。
6月25日です。
そう、僕水曜日なのでちょっと平日なんですけれども、
皆さん今のうちに
来れる来れる、小屋入りだけど来るから夜に、
今のうちに丸つけといて丸つけといて、はい、
最後の方だけ
来るから。内言のさ、チケットの即売という一番先行販売っていうことですよ。
ああ、
で、内言の東京公演の新宿フェイスは、
うん、
一部指定席なんですよ。
うん、おっと
ということはここが一番見たい席が買える。
そうですね、
一番最初の
タイミング。
そうやね、
好きな席が、
うん、正直内言ってどこから見るかによって全然話違うじゃないですか、
うん、
結構印象がね、
お目当てのここから見たいとか、
う
ん、最前列で見たいっていう方はぜひこちらでサメゲット
しやす、
役者で選んでもいいし、
ね、
見やすさ、
見やすさで選ぶ、こう俯瞰で見たい人は後ろでっていうのもありだし、最前列でっていうのもいろいろできる、
ね、
初アガリスク指定席
は初
だね。
おおすごい。
だから新宿フェイスは多分東のナンバーとかさ、南のナンバー、
いやー楽しい、
そういう座席席番の調査、
東のお客様こちらですっていう、ね、
あれさ全然わかんないよね
こんな感じかい。
そんな感じですね、
とりあえず。
はい、
なんで、まあ、とりあえずはコントレックスと、
うん、
頑張ります。
まあ、5月にねコントレックスをやって、5月24日にコントレックスのボリューム13をやりまして、うん、6月25日にそういう上映会があると、
はい、
で7月にも8月にもまあイベントがありますよ。
イエス。
で8月コントレックスやって10月21日、うん、多いね、
多い、
すごい、
頑張ろう、
目白し、
お忙しいじゃ、
頑張ろう、しばらくやんねえよ
そんな感じでアガリスクの鹿島と
富坂と
浅野翔
シムでした。
そして
成島です。
はい、ありがとうございました。